ヤコブ書4章13節から17節。今日か明日、これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようと言っている者たち、よく聞きなさい。あなた方には明日のことはわかりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。あなた方はむしろ、主の御心であれば、私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと言うべきです。ところが実際には、あなた方は大言壮語をして誇っています。そのような誇りはすべて悪いことです。こういうわけで、なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪です。今夜は、計画を主に委ねようというテーマで、共に御言葉を見てまいりましょう。天の父様、人の計画はままならないものです。その中にあなたの御心がなりますように、願った通りにならないところにあなたが望んでくださり、そしてあなたの知恵とまた力の素晴らしさを知ることができるように、今この危機の時導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日か明日、これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようと言っている者たち、よく聞きなさい。ヤコブはこう言って、事業計画を練る商売人を戒めました。これから出発して町に行き、町に1年間滞在して商売をしよう。それは当てずっぽうの計画ではなく、きっと成功するという確信のもとに準備をしていた状況と思われます。しかし万全の準備を持って大丈夫というふうに確信していたとしても、それが守られて成功するかはわからないこと、主に会って、その、計画は、揺るぎませんけれども、人の計画は、揺らぐことを告げてヤコブは戒めました。私たちはもちろん、計画を立てて準備するものですけれども、どのように臨めばよいのかを、共に、確かめましょう。今年は教会にとっても、お一人お一人にとっても、感染症のために予定した計画の通りに行かない年になったと思います。先が読めない今の時代だからこそ、私たちは主の御心がなるように、そして主の御心を教えてくださいと伺いましょう。まず覚えたいことは、自分の知恵と存在は儚いことを自覚することです。 私たちには、明日のことは分かりません。三条の説教でイエス様は明日のことを心配しないで主に委ねるようにと教えました。マタイ伝の6章の34節をお読みいたします。マタイ伝6章34節、ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。まずイエス様は、心配しなくてよい、心配せずに主に委ねるようにと教えられました。一方、主に導かれて主の兄弟ヤコブは、あなたは、明日、生きているか、いないか、それもわからないものであると教えています。ヤコブ書の、先ほど読みました、4章14節にはこうあります。あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。心配してはならない、そして過信してはならないと聖書は教えています。ヨブはこう主に祈りました。ヨブ記の7章の7節、心に留めてください。私の命が息に過ぎないこと、私の目は再び幸いを見ることはありません。また、第一ペテロの1章24節、第一ペテロ1章24節、人は皆草のよう、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。聖書に、商売人として、愚かな金持ちの例えが、イエス様によって語られました。予想外に作物がたくさん取れて、納める蔵がないと心配した彼は、もう一つ大きな蔵を建てればよいと考えました。そうすれば自分は安心だと考えましたけども、神様から、愚か者、今日、今晩あなたの命は取られると。どんなに、財を蓄えても、また地位を得ても、命は、主のもので、人の思ったようにならないことを告げられました。モーセは、こう祈りました。詩編の90編の9節から12節を拝読いたします。詩編90編の9節から12節、 私たちのすべての日は、あなたの激しい怒りの中に消え去り、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、そのほとんどは老苦と災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。誰が御怒りの力を、あなたの激しい怒りの力を知っているでしょう。ふさわしい恐れを持つほどに、どうか教えてください。自分の日を数えることを、そうして私たちに知恵の心を得させてください。確かなことは自分の力や知恵や計画ではなく、死を恐れることであることをモーセは証ししました。私たちは確かな歩みをするために、自分の知恵とまた存在が儚いことをまず自覚している必要があります。そうして主に信頼して主に委ねるところに平安が来ます。第二に覚えたいことは、主のご計画に自分の計画を委ねることです。ヤコブ書に戻っていただけますか。ヤコブ書の4章15節。あなた方はむしろ主の御心であれば、私たちは生きてこのことあるいはあのことをしようと言うべきです。私たちは明日のことを大丈夫と誇ってはなりません。明日のこと、将来のこと、もちろん計画を立てることは大切です。しかしその計画がなるかどうかは主によります。箴言の27章の一節を拝読いたします。箴言27章1節。明日のことを誇るな。一日のうちに何が起こるかあなたは知らないのだから。そして明日のことを誇らず、私たちは自分の計画を主に追い出ねして今日を精一杯歩むのです。計画を主に委ねましょう。詩編の37編の5節。詩編37編5節。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。また同じく詩編55編の22節。55編22節。あなたの重荷を主に委ねよ。主があなたを支えてくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。そして有名なお言葉、箴言の16章3節。箴言16章3節。あなたの技を主に委ねよ。そうすればあなたの計画は固く立つ。どう歩むか、何をするべきか、それを主の栄光のために主の御心を求めて計画し、そして一日一日を精一杯主に信頼して歩む。 自分の命を主に委ね、働きを主に委ねるときに、神様がその計画を確かにしてくださいます。なぜなら、主の御心、それが最も確かな計画だからです。イエス様は、今日を大切に生きることが、私たちが務めるべき第一のことだと教えています。マタイ6章34節。ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日、その日に十分あります。第三に覚えたいことは、自分を誇らず、なすべきことに全力を傾けることです。ヤコブ書の4章16節17節をお読みいたします。ところが、実際には、あなた方は大言壮語して誇っています。そのような誇りはすべて悪いことです。こういうわけで、なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪です。ヤコブは、大言壮語を戒めます。自分ができていないのに誇っていると。商売の世界では、事業の成功や大きさが幅を利かせます。そして、その成功が自分の能力や努力によって得られたのだと自分を誇りがちです。要は、そういうふうに考えます。そのような自負は悪いことだとヤコブは指摘します。人は他の人の足りないところを指摘しながら、自分がそのなすべきことを行っていない、そういうことがありがちです。他の人に厳しく自分に甘い態度は良くないことです。イエス様は自分の目の前の針を他の人の目の塵を取るより先に覗くようにと教えられました。マタイ伝の7章の3節から5節です。マタイ伝7章3節から、あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。そしてヤコブは怠惰を戒めます。富む者、また成功した者が陥りやすい高ぶりであり怠惰をです。成功者は自分が努力して得た地位や富だから、それを自分で楽しみ自分のために用いる権利があると主張しがちです。そして貧しい人は努力しなかったからそうなったんだと考えがちです。しかし、経済学もその富や地位の差はその人の努力によらないと。もともと恵まれた立場にあったために成功することといいますか、さらに力を得ることが多いですけども、貧しい方はもともとその 地位や富がわずかだった、かったためにどんなに努力してもなかなか高い地位や成功を得ることが困難であると教えています。そのために放っておけば貧富の差が広がってしまう、それを戒めて、聖書は戒めていますね。ローマ人の手紙の15章1節、ローマ書15章1節、私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。このことは、社会を安定させるために、平等を図る、政府策にも生かされています。神が人に与えられた地位や成功や富は、神様がそれを弱い者や貧しい者、困難にある者を顧みるために与えてくださったものであると。それを自分だけのために用いることは正しくないと教えています。ヤコブは、なすべき義務を知りながら果たさないでいるのは罪である。それなのに、自分は、努力したから、成功している、優れているから、成功していると言って自分の義務を果たそうとしない怠惰のものなのかと、非難しています。神様が与えてくださって富や、地位、そして能力を、委ねてくださっているのに、それを御心にかなって用いるべきではないかと、告げています。そして、主に喜ばれる心は、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけです、そう主の前にへり下ることだとイエス様は教えられました。聖書は計画について、自分の知恵と存在が儚いことを自覚して主を恐れること、そして自分の計画を主に委ねること、そして誇らずになすべきことを主から教えられて全力を傾けることだと。その時に私たちの計画は御心にかなって確かなものになります。主のご計画をなすためならば、私たちは儚いものですけども支えられます、そして用いられます、そして主と共に喜ぶことができます。自分の計画を主に委ねましょう。そして、そうしていただいた祝福を主に委ねて、主と人々のために捧げて用いるのです。これはイエス様が祈りについて教えられたことでもあります。ヤコブ書のこの箇所の教えは、主の教えに、主の祈りにかなったではないでしょうか。マタイの福音書の6章の9節と10節をお読みいたします。マタイ6章9節と10節、ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、 皆が聖なるものとされますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。お祈りいたします。天の父様、今私たちは教会において計画を立てました。またそれぞれ人生の計画を練って取り組んでいますが、主に任せないことが増えてまいりました。それもまたあなたのご計画のうちにあることを覚えて、主の栄光と、また主の御心がなるように、そして私たちは主を崇めることができるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。